歯医者が終わりましたよ。
ああ、めでたいですね。
めでたいですよ。5回も5週間にわたって、通ってきたこの憂鬱な日々をですね、ようやくこれで終了できたかと思うと。うん、で、まあ、ですね、1回最初、右上、右下、左上、左下と全部やったわけですけど、結局1週間に分けて。で、まあ、最終週は、まあ、もう1回全部こう掃除するというか、ちょっと、なんかガーッと歯石みたいなの取ったりとか、研磨なんかがガーッとけ、なんか磨いてですね。ほんで、終わったわけですけれども。で、まあ、最後に、先生から、まあ、あれになったら、また痛くなったらすぐ来てくださいと。で、別に痛くならなくても、半年に一回ぐらいは来てくださいねって。
まあまあ、まあ、そういうことは言うでしょうね、やっぱりね。
ね、言うでしょうね。
うん。
まあ、でもなんか、こう、素直に行こうかなと思う気に、このなってしまうちょっと弱気な感じ。もうなんか歯とか痛くなったら、ダメでしょう、人生って思う、この感じですよ。ようやくでもね、息苦しくならない方法を発見しつつあったんですよ。
はいはいはい。
こう口開けてやってる時に、なんか鼻では息できるんだけども、なんかこう、息がまるでできなくなってしまうような感じみたいになってしまうっていうのが、この、僕の歯医者嫌いのこの一番の原因なんですけども、コツっていうか、なんかガーってやってる時に、なんかを削ったりしてるんで、水をこう、ずっと出し続けるんですね、あれってね。
うん、ああ、はいはいはいはいはい。
で、なんか要するに石削るときとかもそうだと思うんだけど、なんかその飛び散らないようにとかさ、するために、なんか水を出してやってるわけですよ。で、だから、で、その水も、こう、パイプで吸いながらやってんだけども、吸い切れないんですね。
うん、
その溜まった水が喉の方に行ってしまうと、その水を飲むわけにもいかず、でもここら辺に水がある、なんか変な感じ、溺れてるような感じっていう風になっていくのよ。
はいはいはいはい。
これがね、なんていうの、しんどくなるっていうか、なんか呼吸ができなくなると感じてしまう、はいはい、ことなんです。
だから、まあ確かに詰まってきそうな感じ
がしますね。そうそう。っていうことなんですよ。だから、でもこれっていうのは要するに、こう、ね、まあ、フラットになって、こう、ほぼ寝てるような格好で口開けてやるわけじゃない？
はいはい。
ほんで、その時に、顎を引けば、その喉の方に行かずに、もうちょっと下の方に行くと。下の方っていうのがなんていうか。その、だから、ガーッと吸ってるところに上手に、その、水をこう、送り込めばいいんですよ。
うん。
っていうことに気づいてですね、
うん、
顎を引くようにして、ちょっと、コツをつかめたかな、みたいな。
でも、それ、治療しにくいんでしょ。そんな顎引かれたら。治療する側としては何しとんねん、みたいな。
いや、でもね、もう治療して、でも、結局ほら、ガーガーやってたら、ふわへん、みたいなことになるわけですよ。怖い、みたいな。
でも、前にも言ったかわかんないですけど、鼻で息すればって気はするんですけどね。
いや、でもね、できないんだって、これが。もう、どう、いろいろ俺もね、やってみましたよ。それとかいろいろね、例えばなんか、ずっと他のこと考えることにするとか、いろいろですね、いろんな作戦を駆使してきたんだけど、結局ダメなんですよ。
うん、
なので、やっぱり、こう、喉の方に水が行かないようにさせるしかないんだな。
うん
うん、っていうことがなんかこう分かってきた時には終わってしまったっていうね。なんか残念なんだか何なんだかよく分かんないんですけど。でももう心の疲れもこれで取れましたし、もう。
まあね、これでまあしばらく安定すればね。
そうですよ。
うん、
もう、今まで、なんて言うんだろう、左が痛かったんで、右でばっかり噛んでたのが、ようやく両側で噛めるようになりましたからね。
やっぱこう、噛めるって素晴らしいですか？
本当に素晴らしいですよ、なんか。
噛める喜び
を。噛める喜びを、なんか、おじいちゃんがせんべいかじってる CM とか、ものすごい共感しますね、今ね。 わかるわ、おじいちゃんわかるわ、みたいな。一生自分の歯でね、みたいな。でもダメなんでしょうね、っていう。で、なんか、インプラントで骨に穴を開けてやります、みたいな治療の、なんかパンフレット見ながら、怖え、怖え、みたいな。なんでそんな、歯医者行くときに、そんな怖いものを読むのか、俺も、アホやなと思いながらも、ついつい、ちょっと気になっちゃって、いつかはインプラントなのかなとか思ったりして。
インプラントはインプラントで、でも、我は、年取ってからやると、それはそれで土台が脆くなってるから、無理みたいな感じになりそうで、あれですよね。
そうですよね、あれですよ、ね。
やるんだったらもう、
若いうちですよ、
ね、40代ぐらいのうちにみたいな、うん。
でもさ、今生えてるのわざわざ引っこ抜いてさ、わざわざインプラントにするわけにもいかんでしょうよ。
でも将来のことを考えると、今やっとけって話なのがインプラントなんでしょ、うん、でも。
まあね、サイボーグに。
勧誘みたいなことしてますけど。
ほんまやね、もうね。なんかサイボーグになれみたいな。
でも大体タレントさんってでもそういうわけで、そういう感じで今、早めにやって、綺麗な歯にして、
あ、
まあ、サンマとかもそうですけど、
はいはい。
こんな風にしてやってるわけですもんね。
ね。まあタレントじゃないからいいですよ。
めっちゃ歯見せる商売ちゃいますしね。
ね。そんなの別にいいですわ。
ああ、お綺麗にしてね、ね、それで食っていくような感じでもないしな。
ああ、なんか歯綺麗にしたからって契約取れました、嫌いみたいな、ね。別にないんでね。こんばんは、馬乗りラジオです。私がマドリンです。そしてお相手はいつもの、
はい、馬です。
東京と大阪をスカイプで結んで、世間話をする馬乗りラジオでございますけれども、まあ2011年いろいろとにかくあるわけでございまして、ここでは言えないことばかりなのでですね私の方はほとほとなんですけれども、まあなんかほとほとなんだねマドリンはねと思っていただければと思うんですが、
まあ上期がいわゆる上期が終わった感じですね。もう9月で
終わりましたね。もう下期になっていくわけですけれども、ね、
下期ですね。
どうなることやら今年は。まあだけど本当に地震がねなんかあったりして、この間熊本で会って、そして昨日今日
大阪も今日揺れましたけど、
ね、揺れたんですよ、ね、
揺れたというかもう突き上げる感じのが一回ドーンとあって、
いや
それが、ね、大阪震源地みたいなのはでも久々だったんで、ちょっと、うん、どうなるのかなとちょっと身構えましたけどね。
怖いよね。
うん、
そのめったに来ないし、来た時はこの間あれだったっていうことがね、
うん、
阪神淡路の本当にね震災ぐらいですもんね、
うん、
いやで先週、うん、10月頭ぐらいから福島で震度5ぐらいなんか来たりして、
うん、
東京も結構揺れたんですけどもね。
ちょうどだから NHK で震災特番みたいなのずっと昼見てたんですよ。
はいはいはい、はい、
見てる時に来たんで、うん、ちょっと焦りましたけどね。
ね、最近の結構そういう冷静なそのルポルタージュというのか、うん、最近のその震災の復興の頃の話みたいなの、
実際にその ね被害になった人たちに取材して、でどうだったかみたいな取材 NHK やってるじゃないですか、
ね、
うん、生々しい感じ
の、ね、生々しいですねあれね、うん、だから地震が起きた後さ、しばらくさその部屋のなんかなんか家具のね、ピアノの椅子、足を直してたとかいう、なんかそういう具体的な、すごい、その、この間 NHK でやってたのは、津波が来る、その十数分間の間、皆さんは何をしていたのかっていうのをやったら、やっぱりその、いろいろね、だからすぐ逃げなきゃいけないというような状況にもあったにもかかわらず、大抵の人がほとんどすぐは動いてないっていう。
うん、
なんかこう、すごい地震が起きて、なんかこう。
だから片付けしてる間にみたいなのが多かったみたいですけど ね。
うん。だからそういうのがなんかその、日常化に戻そうという、そういう、うんうん、なんか自分は大丈夫だとかっていうふうにこう、思いたいみたいな。
うん、
うん、だから普通にこうやるんだみたいなののバイアスがかかると、
うん、
そういうね、すぐ逃げなきゃっていう状況でもなんか逃げなくて普通に片付けをしたりとかしててっていう時にすごいのが来ちゃったわけでしょうっていう。 結構そういうのね、見てると、うわぁ、すごいなぁ、すごいなぁ、すごいなぁ、うん、なんか、本当にアホみたいな感想で申し訳ないんだけど、っていうのをね、思って見てるんでね。だから、とりあえず今日、今週、2度ぐらい、地震速報が鳴ったんですよね。
ああ、
揺れ来る的なやつが。
うん。
あーと思いながら、こう、でも、どうせまた大したことないんでしょうと思いながらも、いや、そうやって、あれで逃げ遅れてってかっていう、なんかね、変な感じですよ。とりあえず、とりあえず今俺は、会社ではサンダルを履いてるんだが、靴に履き替えよう、みたいな。ことをしたりとかね。うん、いやー、なあ、だけど言うてもさ、いろんな教訓が今回でもあるわけだけども、じゃあいざね、そうなって、できるかってできねえなぁと思う。
さあまあ、まあ無理ですよ。
ねえ、
うん。
いやあれは、なんかやっぱすごいなぁと思いながらも、うん。まだね、だからそこら辺の爪痕っていうのは、なんか、放射能関係のお話も含め、まだまだ、本当に何年かかるやらっていう感じになってきましたね。
うん。
まあそんな中ですけども、まあ日常合意ゾーンなわけですよ。
うん。もうね、それはもうね、確かにね。
ねえ。あ、まあお魚食っちゃいけねえんだろうなと思いつつ、刺身食ったりしてるわけですけれどもね。うん、
さあ、魚がやばいですね、なんかね。
なんかその、なんて言うんでしょう、そういうののグラフみたいな、そのね、なんか出ると、なんかもう太平洋全滅じゃないですかね、これ、みたいな。空気感もなんかあったりとか、それがどのぐらいの、どうなのかっていうことが全くその、これなんか科学的なその検知がないのでわかんないんですけれども
。どのぐらいで影響がっていうのがね。
ね。
うん、
とかあるんだけどもね。ただまあね、なんか本当にここで日々を送っているとそういうことが、を忘れてしまうというか、やっぱ普通の暮らしがここに今あるわけでね。
うん、
なんというのか、奇妙なもんですよね、本当に。そういうのが起きているっていう。だ
から普通に、うん、なんですかね、うん、別に忘れてるつもりもないし、遠ざけようとしてるわけじゃないですけれど、なんかでも、ぼんやり日常行ってしまいますよね。
うん。だから、なんか、ちょっと例えば良くないのかもしれないけれども、こう、例えば、第一次世界大戦とか第二次世界大戦の前とか突入したぐらいの日本ってさ、まだそこまで戦争ってまあやってるんだけどもさ、真珠湾攻撃でなんかどっかにやりましたよみたいな。
で、それは隣でね、近所でやってるわけじゃないです
から
ね。
そうそうそうそう。で、なんか、大変素晴らしい、あれですわ、勝利を収めましたみたいな感じのその、前奏状態の日常って一体どんなもんなんだろうっていうのは、すごい子供の頃からなんか気になっていることで、
うん、
うん、なおさんがほら疎開してさ、とかみたいな、空襲が来てとかっていうのだったらさ、すごい、わあ逃げ惑う、かわ、ひどい、みたいなのはわかんだけども、その、若干戦争が始まってしばらくのこののんびりした感の頃っていうのは、それでもなんかいろいろ悲劇の予兆は起こっていたのであって、っていう状況って、っていうのはどんなもんだったんだろうなとか思ったりとかっていうのが、多分これ後世からするとさ、この頃の、いやーすごい2011年にさ、すんげー日本やばかったよねみたいな話にきっとなると思うんだけれども、うん、そういう感じなのかなって思ったりね、うん、するんだけど、
後世から見たら相当今のだから政治なんてのは本当に面白いことになって何やっとんだっていう感じにはもちろんなってるとは思うんですけど ね、
すんごいいやらしい高校の先生がここら辺のね、首相の名前を5人かけとかいうことになるんですね。え、誰、麻生みたいな。麻生の前が誰だよみたいな。福田みたいな。その後誰みたいな。菅どっち、鳩山どっちみたいな。そんなことになるんでしょうな。
菅の人は、お遍路行ってますね、今ね。
なんかね、お遍路行ってますね。
すごいですよね。この国はタフやなと思いましたけどね。
すごいですよね。なんか、オバマがさ、失脚してその後さ、なんかちょっと、カントリーロード行ってくるわ、みたいな感じでしょ。無理だよね、そんな。ありえんよなと思いながらね。
すごいですよね。いやー、すごい。政治が機能してなくても、やっぱり何とかやっていける日本ってのは、やっぱりすごいですよ。
すごいですよね。
そこ力はありますよ。
うん、だからなんか、なんかいろんなデモが起こっても全く世の中変わってないじゃないですか。なんかそういうのも含めみたいなね、ものすごいガス抜きとかいうものが機能してんでしょうね。なんかなぁ。まあなんかね、いや全然話は変わるんだけど、本来馬乗りって土曜日収録なんですけど、今日日曜収録なんですけどもね、まあなんでかっていうと、名が泊まりに来ましてですね。なんか私に常に新しい、見地を提供してくれる名医なので、非常に私としては、彼女と話すっていうのは非常に楽しいんですけどね、小学校5年。
ティーンエイジの文化をこう。
そうそうそうそう、そう。いろいろとね、教えてくれてね、はぁ、そうなんですか、みたいな。目から鱗ばかりなんですけれども。今回はいきなり来たらですね、図書館から借りてきた CD を持ってきましてですね。おじちゃん焼いてって無邪気に来られましてですね、苦笑いみたい
そこでやっぱりこうマグリンさん的にはこのね、こうとうとうとこの著作権とは何かというからこうね、一致クイズこう教えてみたいなのが始まるんでしょうね。
まあリスペクトアワーミュージックですよみたいな、ノーミュージックノーライフでしょみたいな。
いや、知的複製がどうこうから始まって、そうそうそうそう
著作権の30条ですよみたいな、知的複製の範囲というのがございましてねみたいな、
おじさんうざいとか、
そうそうそうそう、本でも書いたらおじさんみたいな感じなんですよ。本当に、いやでもさ、まあ、いや、でも過去自分を振り返ってみてさ、散々カセットテープにダビングしてきてさ。ここね、著作権法30条を盾に、なんか、普通にしないわけにもいかないじゃないですか。でもね、冷静になって思ったんだけど、うちに CDR ってもうないんですよ、ほとんど。
ああ、はい、はい。
そもそも CDR にダビングすることなんてもうなくなっちゃった。
わざわざね。
ね。まあ、その、家庭っていうのは、その、小学校5年生の女の子が長女、一番上なんですけどもね。
うん、
だから、まだまだこれからまあ大きくなっていくんだけど、まだパソコンとかさ、携帯電話とかさ、そういうのは全然こう、買い与えてない。まだ、まあこれからなんでしょうね。
その、まあ、図書館から借りてくるってところで、その、ね、家庭のその、なんていうんですかね、厳しさみたいなの
が。もうまあまあ基本そうですよね。あんまりその、
レンタルすら、
うん、許されない。
じゃないですか。
でも、
図書館経由で言うのが、うわ、しっかりしてるなっていうね。
でもなんか感覚的に言うと俺らもそうだったから、昔は、まあ昔はそもそもさ、そんなレンタルっていうものがなかったからね、小学校時代とかそんな買う以外になかったから、だからっていうのはあんだけども、まあ図書館で本を借りたりとかさ、そういうのはあったけど、であとそうだな、昔はコピーが1枚何十円だったなみたいなあったんですけどね、まあまあだけどそれをさ、まあ焼いてくれって言われて、焼くって言葉知ってんだみたいな、ちょっとでも今のさ、それってね、なんか、ベストアルバムで80分超えてるんですよ、収録曲が。収録。
ああ、もう詰めるだけ詰めたみたいな感じなんですね。
そう。だから、それ普通に、あれなんだってね、だから、焼けないんですよね、それを。なんか、
はいはい、メディアによってそこまで対応しないのもあるかもわかんないですね。そ
うそう。普通にやろうとすると、容量超えていますって出て、できないんですよ。
うん、
ありゃみたいな。で、なんか、オーバーバーンだとか、
うん、
そういうのがあったりするんですね。なんか、そういうふうに、うん、やらなければいけない。なんか、ドライブとかソフトとかもそういうの対応してないと無理なんだ、みたいな。
うん、
最近はそうなんだ、みたいな、うん。で、なんか、なんだっけ、99分まで録音できる CDR とか売ってるらしいよね。そんなんもあるんだ、みたいな、
ね。
なんか、いやー、全然世の中知らないうちになんか変わっちゃったなと思いながら。まあ、それをね、いろいろとまあ、ちょこちょこちょこまかしたわけですけれども。ほんで、あれですよ、だってね、歌詞カードもさ、プリンターでできるんですよ、スキャナーがある、ついてるので。これ そうやってさ、なんかもう家で全部できんだねと思って。すごい時代になったね。と、なんか、これもきっとあの、5年、5、6年前の話だと思うんですけどね。5、6年前のトレンドの話だと思うんだけど、改めてこうやってやってみると、ああ、なんかあれだなと思いながらですね。それがちなみに AKB だったんですけどもね。AKB のなんかすんごい古いやつだったんですけれども。うん、まあ、あれです。なんとかあの、指摘複製の範囲で頑張ってくださいって感じなんですけれども。でもさ、この辺がさ、すべてよ、本当に違法化になるとよ、本当に大変だと思うけどね。
まあね。
こんなんでいちいちいちいちなんかあれですよ、なんか、罰金刑かなんか知んないですけども、下手したら刑事化するわけでしょ。いや、もうね、音楽業界の人はほとんど逮捕されるでしょうね。
ほとんどというかもうね、全員ですよね。
だって一番そういうのをやってるのは音楽業界の人ですからね、だってね。もうなんかあれですよ、だから、サンプル版クリアみんなね、自分のところの iPod 入れたりしてるでしょみたいな。
そりゃ、ね、そうでしょ。
そりゃそうでしょみたいな。うん、ねえ、ないのないのあの、サンプル版とかって言って持ってったりするでしょみたいな。それ自分のもんにしてますよね皆さんね。みたいな。それを売るのはさすがにやめようよ、みたいな話になったけどさ。みたいな。その辺とか本当にきちんとやっちゃったら偉いことですよね。だから、文化と商売って難しいなと思うんですけどね。だけどもまあなんか、それだったらあれかなと思って MP3 とかで、なんか AKB の新しいやつとか
CD で焼いてってことだから、CD で聞く環境なんですね、まだ。
そうなんですよね。だからまあなんか MP3 かなんかのでさ、AKB に出てるのか知らないんだけど、買って、それをこう、焼いて、プレゼントしてあげようかなとか思ったんだけども。
ねえ、iPod かなんかに、ドーッといっぱい入れてあげて、ね、その中にわけのわからんなんか変な曲も入れて、こう。
少しずつ教育していくみたいな。
なんじゃこれみたいなのを入れて。
あの、SKE のあの子も好きだっていうクラフトワークも入れておきましたみたいなね。少しずつこう教育していくっていう、
ね。ねえ。
で、うん、そうね。あなたが高校生ぐらいになったら一緒になんかちょっとメタモでも行くかみたいな、ね。おじさん、メタも行くとか言って、ああ、行く行くみたいな。そんな、老後の楽しみ方もあるのかなとか思ったりはしたんですけど。
教育するんだって今からですよね。
今からですよね。あの、柔らかいうちに入れとくとですね、何でも、吸収するんで。でもね、クラフトワーク好き女子はね、変な男にしかモテないような気がしてね。ちょっと、王道言っといた方がいい、嵐とか言っといた方がいいんじゃないかな、みたいなことは、思うんですけれども。なんだかね。まあ、そんなことを考えながらもですね。あとは今週はあれですよ。ジョブズさんがお亡くなりになりましてですね。
はいはいはい。
うん。どうなんですかね。でもそもそもよ、ヨダさんは別に Mac とか買ったことないでしょ。
Mac はないんですよね、買ったいうのは。Mac というか、Apple 製品はだから買ったのが本当に iPod とかそういうとこからですからね。
俺もそんなに買ったわけじゃない、買ってるわけじゃないですよね。iPod と iPhone ぐらいで。あと、まあ、MacBook Air。まあ、神さんがね、それこそ、大学卒業して初めて買ったパソコンは Mac だったみたいな人なので、LC475 だったかななんかだったり、575だったりとか、6100とか。でも、その頃って、確か、ジョブズいなかった頃なんですよね。
はいはいはいはい。
ジョブズが1回目追い出された後の頃っていうね。なあまあ、その頃からなんかさ、やっぱり、シンクディファレントな企業だったんですけどもね。なんかこの、ジョブズが戻ってきてからさ、やっぱ iMac とかさ、それこそ i シリーズでドッカンドッカン出て、
うん、
で、なんか、ワンモアシングスドン、ウォーみたいなさ。だから、なんかこう、ジョブズがなくなって、もちろんあれなんですよ。その、大きなことだと思うんだけれども、そこまでかねみたいなのはちょっと。
なんかイメージ的にすごい変人で、なんかどっちかで言うと切られてるようなイメージが強かったんですけどね。
なんかそのね。
いつの間にかすごい悲しまれてるんで、世の中的に。あれ、そうなんやっていう感じがしましたけどね。
うん。あれですよね。ツイッターのお悔やみ感みたいなのっていうのは、気軽にお悔やめるみたいなのっていうのは、どうなんだろうね、あれね。
詩人が多すぎますよね。
多すぎますよね、なんかね。これはね。
すごい、すごいですね、本当にね。
なんかこう、ね、地球がなんだっけ。
地球が退屈になったかなんか。
あ、なんかね。
すごい、すごいな、本当に。
すごいよね。ちょっと振りかぶって投げすぎですよね。でもいろんな人のさ、こう、ブログにさ、なんか、昔、そのジョブズと一緒に働いていたんだ、みたいな人もいてさ、そういう人のその、ジョブズの思い出を書きます、みたいなの書いてる人がさ、すんごい普通の1位のブログを書いてる人なんだよね。で、もうだから、ブログは、すごいな。昔はさ、ブログってもうちょっとさ、もうちょっとなんかどうしようもないもんだったように思うんだけども、ホームページと同じようにね。最近は普通の人がやってて、いや、だから、世の中本当にすごいのは普通の人だろうっていうのを僕は持ってるので、そういう人がなんか、ポロッと言う思い出話がすんげえこと言ってますよね、あなたみたいな。世の中って結構そういうところが多いと思っているので、本当にこう、なんて言うんだろう、世の中、なんかウィンターネットの世界とこっちの世界って、ああ、なんか似てきたねっていう部分。まあもちろんそればかりじゃなくて、すごい突出したところもいっぱいあるんだけれども、なんか全体で言うと、普通の世界になりつつあんだねっていうね、うん、オーディナリーワールドというのか、なんて言ったらいいのか、なんかそんな感じで、なんか不思議だなと思いながらね、しかし俺もね、ジョブズさんって言うとなんか試作機がダメだとこう壁に投げつけるみたいな、こう、どっちかというと、こう、カレーが辛いみたいな、ヨシキみたいな、エキセントリックな感じなのかな、みたいなのは、思うんだけれども。まあな、とにかく、一時期さ、キャノンがさ、アップルのソーダ販売代理店をしていた時期があったんですね、昔。それはもう90年代頭の頃ですよ。んで、だからキャノンのショップに行くとなぜかマックが置いてあるみたいな、で、よく昔その頃なんかパソコンショップとか行くと必ずパソコンが置いてあってさ、割と自由に触れるみたいなところがあって、で、アップルで感動したのがね、当時、ま、あれだと思うんですけれども、なんだっけ、あ、名前忘れちゃった、シーケンサーソフトを使って自動演奏させてたんですよ、何か曲とか、それがすごくかっこよくてね、それをなんかこっそり行ってこっそりいじってみたりとかしててね、そこのなんか店員さんもいい人で、なんか好きに触らせてくれて、Mac といえば僕はそれの思い出なんですけれども、でもな、やっぱりな、地球が退屈とかは言えんな、なんかな、あれなんでしょうね。やっぱりみんな、ほら、ジーンズになんか黒いタートルネックのあれが、こう、パブリックイメージとして定着したんでしょうな。
ああ、そうなんですかね。
発表会みたいなのさ。発表会でみんな、大騒ぎするっていうのはいつぐらいからなんだろうね、あれって。
iPod が、 ドーンと行ってからじゃないですかね。
ドーンと行った頃でしょうね。iMac とか iBook の頃から多分それ発表会とかやってたよ
ね。iMac の頃も全然やってましたしね。
ね。ほんで、それが、まあ、インターネットで中継されるようになって、ストリーミングとかされるようになって、ほんで、夜中みんな集まって、ほんで、なんか、現地に行ってる人が取材もしてくれるみたいなのがあったりとか、で、盛り上がったんだよな。でも考えてみればさ、この、まあ、ポッドキャスティングっていうのの、ポッドって iPod のことだからね。まあ、その、なんていうの、だからパーソナルな方というのが、個人でなんかやるということに、とことんね、その、でも別にな、ジョブズがそれをこう、意図してやったのか何なのかね、っていう、俺もジョブズはよくわからないので、なんかこれを機に本でも読んでみようかなと思うんだけどね、自伝とかね。うん、あの、なんて言うんだろう、ヒッピー上がりというのかさ、ああいう人たちの考え方って、どうもよくわからないなっていう部分が多くてね。だから最近はなんかそういうことを、なんか自分の中ではすごくつながってるんですけど、もともと僕は社会学部の、大学時代に出身だったので、で、なんか、社会学部の中でもどっちかというと文化人類学みたいな方にいたのでですね。なんかこう、最近はその辺をもう一回こう、読み直してみようかなと、思うんですけども。なんでなんだろうな。人に対する、こう、興味みたいなのが、なんか変わってきた感じがするんですよね。
うん、
ちょっとうまく言えないんですけれども。なんかこういう、うん、だから多分なんだけど、まあ、ちょっと逃避しようとしてる部分もあると思うんですけど、自分の中でね。こういうのを、はいはいはい、こういう現状をちょっと客観的に見るツールみたいなのが欲しいみたいな。
うん、
なんかこう、今が世の中がそんなに良くなくなっているのか、そうでもないのかみたいなのをこう、測る、基準が欲しいみたいなところがあるんですよね。よく なくなっているのであるか、あれば何らかのアクションをやっぱり起こさなければいかんなと思ってて、
うん、
ただそうでもないんだよなとかっていう感じであるとしたら、そうでもないんだなっていう。さっき与田さんが言ったその日本っていうのはなんですごい国なんだっていうのは、そこら辺のそのどうなっててもなんとなく自立して自立性みたいなのっていうの、なんとなく言っちゃってるわけでしょ、うん、でもそのなんとなく言っちゃってるって多分昔からそうだって、でも何十年に一回かはなんか戦争しちゃったりしてるわけですよ、
うん、
だからそのなんとなく言ってて、そのどっかでなんかしらダメになってるわけですよね、
うん、
ダメになってるっていうのかな、じゃあ戦争は悪なのかみたいな話にこれはまたなっていて、ややこしく話になっていくんですけれども、だからなんかそういうこう揺れも揺れていく感じ、そのどっちに行ったり右に行ったり左に行ったりみたいなね、
うん、
それでなんか気がついたらコースを外れていたみたいな感じ、その感覚をの基準みたいなのをなんか知りたいなと思って、っていうのがあって、その辺とかさ、だからジョブズが何を考えて、うん、なんか、いや、でも別にあんまり革命を起こそうとか思ってるわけでもないんだよな。なんかその、うん、パーソナルコンピューターっていうのはコンピューターを人々に与えることによって市民革命を起こすのだみたいな感じじゃないじゃない、
うん、
じゃあなんでこういう風にしたんだろう、いや、売れるからさ、みたいな、そういうことなのか、なんか、いや、なんかこうやってみんなが、楽しくなればエキサイティングだろうみたいな感じなのか、
うん、
そしてそれを手にしてしまった我々はどうなのかっていうね、っていうところはなんか今週ぼんやりとすごい考えてるんですけれどもね、ちょっとなんか抽象的な話で申し訳ないんですけれども、
うん、
なんか変、本当になんか変な感じなんですよな、今な。なんかね、あまりにもね、こう、なんて言うんだろう。 あっちこっち行き過ぎてるんですよ。
うん。
それはね、
まあ、ジョブズのね、点と点の話じゃないですけど、まあ、振り返ってみないことにはわかんないんじゃないですかね、その辺は。
ねえ。
過ぎてみないことには今はどうなのかな。
ですよね。
うん。
だから多分、その自分としてどう生きるべきかみたいなことは、その都度その都度、それはその時の状況によって、いろいろしなければ、自分で決めることなんでっていうのはわかるんですけどもね。ただなんかな、その、うちっていう、うちの辺っていうのはさ、そのまあ、そもそもうちの自分のひいおばあちゃんはハワイだし。
そうなんですか。
そうなんですよ。で、うちのおばあちゃんはハワイ生まれなんですよ。
うん、
移民なんですね、その。だから我々のその田舎の方ってやっぱ貧しかったから、
うん、
もうそのバンバン外に出てたわけで、カリフォルニアにやっぱり親戚近所の人がいたりとか、ブラジルに行った人もいるしみたいな。で、今でもオーバーロサンゼルスに住んでるしみたいな、そういうのがあって、だから本当に貧しかった時代って、その、うん、それで親父は満州生まれですし、それもまあだから親父の、だからおじいさんが満州にみんなで行ったわけですよ、
うんうんうん、
っていうこともあってね、
そう出ていく日本、そうですね、出ていく時期ありましたよね、うん、日本で。
それはなんかそのそういう日本を捨てるとかそういうんじゃなくて、もう本当に単純に食えないから、
うん
うん、その家の中で要するにもう三男四男全部出てけみたいなねお前らを食わす場所なんかないんだよっていう、
うん、
畑とか田んぼもそんなにねえんだよみたいな、
うん、
ことの結果として、ボンボンボンボン、そので海外に行くとなんかそのあれですよ、お金もらえるとか、ただで行けるとか、そういうのがあるから、お前これ行けみたいな感じで、もう、で、あれですかね、ピクチャーブライドって言って、本当にその、この人と結婚しろ、お前、みたいな、なんか、アメリカで、だから、何々さんの息子さんがいるから、お前、その人と結婚しろ、みたいな、それで会ったこともない人のところに、船で何日もかけて行くみたいなことが、本当に100年もない、前に。
はいはいはい。そうですね、確かにね。
あった話じゃない、うん、だから、そういうことをふと考えると、で、まあ今回その、特にこうやってさ、本当に東京も住みにくいところになってしまったわけじゃないですか、いろんな意味でね。うんうん、で、だからその、で、円高でさ、企業が出ていくかもみたいな話とか、ある中で、すごいその、国粋的なというか、その、右寄りな、こう建設みたいなのがさ、日本をみたいな、美しい国日本をみたいなことを言って、でもその100年前に日本は日本人をバンバン海外に追い出してたんだぜみたいなのもあったり、その辺のなんか、うん、いろんなものってなんかそうだな、そのまあどう見るかっていうのは自分で決めなきゃいけないんだけど、その辺をなんか見たい、ちゃんと見とかなきゃなっていう感じですよ。うん、そのことはなんかすごく最近の出来事、このジョブズが亡くなったことも含めて、そういう問題意識で見てるところがあるんですよね。いやー、難しいことを語ったけど、やっぱり自分でも何言ってるか分かんないけどね。なんていうんですかね、まあ年に2回ぐらいはこういうことを考えるっていう感じなんですけれどもね。どうなのかな。今細野さんは何を考えてるんでしょうね。本当ね。
細野晴臣さん。
細野晴臣さん、細野環境大臣じゃなくて。
時々ニュースで細野なんだらが出ると、なんかどっちかなとかって一緒思うんですけど、
あれでさ、幸宏が大変な目にあった話って、あれかわいそうですよね、ほん
と。
とばっちりもええとこですよね。とばっちりもええとこですよね。なんかこれ知らない方に簡単に説明しておくと、なんかツイッターで幸宏さんが細野さんと電話で話したんだとかっていうようなことをツイッターで書いたら、ちょうどその時細野さん、その民主党の細野さんが、なんかその原発のっていうのは国民みんなで、こう負担しましょうみたいなことを言うたかなんか かなんかあって、それで非常に反発をその時こう受けていたと、
うん、
でなんかそのそう幸宏さんがそういう風に細野さんっていう風にやったら誰か知らない人が、あの細野議員とその幸宏さんが電話で話をしたんだと思い込んでしまって、うん、あの何なんだそれはみたいな、なんかそんな議員を知ってるアピールかみたいなことを書いてですねメンションで送ったって言ってですね、メンションするとさ見えるんだから相手にさっていう、
まあすごいですよね、あれは。なんでしょうね、もう、まあ、リツイートされてなんか自分のタイムラインに入ってきて、何を言ってるんだこいつはみたいな思ったんでしょうね。
ね、
うん、
で
それが誰かということもその前後のあれも見ずにみたいなね、
うん、まあ、うん、最終的にその言った方は謝罪したんで、それはもうそれでその、うん、おしまいなんですけれども、うん、その誰が、その人が悪いっていう話ではないんですけれども、うん、まあね、失言も含めてツイッターだって言って、誰が言ったんだっけ、津田さんだっけな、言ったのは本当にその通りだなと思ってて。
まあだからすぐ訂正ね、
す
ればいい話なんで、それはそれで、うん、済んだ話だからいいと思うんですけどね。
ね。
うん、
ただ、よりによってこう、幸宏じゃないですか。ヒーローとかなんかあの
雪色にそれをみたいな、ね、
そうで、そうはちょっと勘弁してよ、今年もさトノバンなくなったりとかいろいろあんだからさ、まださちょっともうみたいな、本当にもうみたいな、そういうすごいですね、すごい心配になるじゃないですかこっちはみたいな、そんなこと言ったらもうみたいなっていう変な心配もしなきゃいけない、このツイッターの変な感じね。そろそろツイッター疲れかな、俺も。誰にも読めない瞬間日記かなんかに移行しようかなとか思う時が。
何すか、それ。
なんか、あの、140字で、なんか Mac のアプリかな、なんかなんだけど、あの、140字で普通に書けるんだけど、あの、ローカルに保存するだけっていう。
まさにチラシの裏じゃないです
か。そう。いいんですよ、もう。俺の書くことなんて、ほんとチラシの裏ですからね。これでフォロワーが増えるのが信じられないんですよ。
まあね、フォロワー、時々誰やねんみたいな人をフォローする時ありますよね。
そう。
別に業者でもないし、なんやろ、何基準でかなみたいな時がね。
そう。
大量にフォローしてきてるような人でもなさそうやし、
ね、
でも全然知らんし、誰みたいなのありますよね。
あの、時々最近競馬のことを書いたりするんで、なんかあの、競馬予想やってますみたいな人が、これはわかるんですよ。
うん、
あとね、合法ハーブ、ナチュラルハーブとか、アロマリギッド、リラクゼーション、癒し海、キャンプ、クラブ。
合法ハーブって、ね、うん、文言がすごいですね。
クラブ、ライブ、パーティー、レイブ、サイケ、ドラムンベース、ジャングルの人がフォローしてきた理由がよくわかりません。あとは、なんかあの、すごい、あの、前向きな方みたいな方も、ポジティブな方も結構フォローしてくるんですよね、
うん、
間違いなく俺のツイートを読んでないですよね、この、
うん、
あの後ろ向きとはどういうことかについて生きてるような人間のツイートをどうしてそんなのがね、としみじみと、
うん、ツイッターね、そうか、まあ。
でもね、なんかあの、とりあえずね、あの、俺の悪いところは、悪いところなのかいいなところなのかわかんないんだけど、とりあえず全部読みたくなるんですよ。自分がフォローしてる人のツイート。
でもあれ全部読もうと思ったら、無理でしょ、でも、フォローの人
数
が多かった
ら。だから、フォローを200ぐらいにしかできない、ね。
うん。
で、これは、例えばフォローを1000人とか2000人してる人はどうするかっていうと、要するにその時その時の30ぐらいをバーッと読むっていう、
うん、
要するに過去に全部遡って読んだりはしないよっていうやり方、う
ん、それもなんかいいかなとは思うんですけどね。
うん、 ただその、なんていうのかな、なんかその、連続性みたいなものがなくなるじゃないですか、それ。
これはでもね、逆にタイムラインのその、過去に遡れる行数をもっと減らしてもいいかなぐらいの、もう1画面ぐらいで、ぐらいの。だからその時アクセスした時に目に入るそのタイムラインぐらいの、
はいはいはい。
そのリアルタイムな感じ、その時しかこう見られないような、あんま遡ってどうこうしてみたいなんじゃなくて、本当に、数時間程度の情報ぐらいしか遡れない感じのぐらいの方がなんか幸せになれるかなって気がするんですけどね。
確かにそうなんで、そこはすごいわかるんだけどね、うん、なんかね、そこはなんか自分の中で発想を変えないといけない部分なんじゃないかなと思うんですよね。
そこはもうなんか使い方を変えないとあれですね、
うん、だから、まあ
なんかリスト分けしてみたいな感じ
で、そうだろうね。だからこう、まあ、全部読みたい人みたいなやつのリストを作っといて、でいわゆるタイムラインっていうのはもうちょっともうなんかいろんな人ガンガン入れて、もう本当に正反対の意見とかがずらずら並ぶようなのがいいような悪いような、
うん、
難しいな。あ、でもいつも思うんだけれども、こうインターネットをやってみてあれだったっていうところは、やっぱりいろんな意見があるんだなっていう、世の中いろんな見方とかある。その雪広のその細野さん発言一つにとってもさ、俺なんか当然細野さんと電話で話をしたよって言ったら、もうその細野晴臣さんとしたっていう以外に考えられないわけですよ。細野さん、その民主党の細野さんと電話でなんで雪広が話すわけよみたいな。
何つながり
みたいな。何つながりよみたいなね。っていう、でもそうじゃない、全くやっぱりそうやってさ、思う人がいるわけで、じゃない？
それは世の中、今世の中的にはそうですね。細野といえばそっちの民主党の方になるかわかんないですしね。
まあまあ、だからむしろこっちの方が少数派なんじゃないかとも思ったりもするんだけどさ、うん、まあ別に自分がその少数派であるか多数派であるかっていうのはあんまり興味ないんだけども、その感覚ですよね。
うん、
だから僕そのポッドキャスティングっていう、まあ、こう個人放送とかっていうの、こういうのは、好きだし、やってるんだけど、結局これって何なんだろうなとか、そう、まあ、立ち戻るというのか。
こんだけ長いことやってきて、うん、今あえて振り返るみたいな。
今あえて振り返る。
やってきたことは何なんだろう
な。何なんだろうな、みたいな。
世間話しか
してない。
残ってないですけど。
残ってないですけどね。そろそろ我々もやっぱりもうちょっとこう時事的な、こう時事砲弾みたいなことすべきなのかな。しねえなぁ。しないね。いや、なあ、そういうものがいっぱい集まってくれば、なんとなく世の中って見えるんじゃないのかなっていう、すごい理想主義的なことを考えてるのかもしれないんだけども。でも実際的にそうやったら情報といっていうのはあっという間にオーバーフローしてしまうっていうのがツイッターを見てるとすごくよくわかる。
ああ、そりゃそうですよ。
うん、だからそのパーソナルな、そのね、みんながパーソナルコンピューターを持ってこうなってきた時にって、ものすごく情報がオーバーフローしてしまった時ってに、まさしくここがキュレーションなのか何なのかっていう、いろんなその次にどうするのかみたいなのっていうのは、いろんな人がいろんな議論をしてるんだけれども、なかなかその明確なあれはないんですよね。まあそんな中で常にこう一石を馬乗りラジオは投じ取ると思うんですけれどもね。
大きく出ましたけど、
ね、大きく出ましたね。ただもうなんていうんですかね、そういえば昔出したねあんたっていう感じのポッドキャスティング入門というのはですね、私が書いたところっていうよりもですね、 KJ さんという方が書かれた部分っていうのが素晴らしくて、なぜ素晴らしいかっていうと、そのKJ さんという方は、なんかまあ、あんまり言ってはならないかなと思いながら、ほわっとさせますけれども、彼はね、日本のパーソナルコンピューターの、なんて言うんだろう、こう、の開発に関わってきた方なんですよね、実は。だから我々が昔遊んでいたあのコンピューターも、あのコンピューターも、 あの人たちのプロジェクトだったっていうことなんですよ。
うん、
だからそういう方とね、仕事、まあ一緒にそうやって本を書くことができてね、やっぱその人が考えてることとかってやっぱ全然違うんですよ、もう。
うん、
ああ当時、2004、5年で、2010、だから最近の世の中の動きというか、パソコンの、というかインターネットを含んだ世界の動きの話をね、ちらっとそういえばされてたなってこの間思い出して、そういうのをダーッと見直して、メールとか見直してみて、うわびっくりする、本当書いてあるわみたいな、あこういう風になるんだろうなっていうことを考えてるんですよっていうような話をそこでメールでされてたのが、今まさに起こってる話だったっていうね。世の中っていうのはだからすごい人とかいうのが本当に一位にたくさんいるんですよ。そこに立ち戻ると、だからこそそういう風にさ、さっきのあのブログでジョブズと働いてましたよみたいなのがペロッと出てくる世界っていうのは本当にすごいと思うし、とはいえそういうことをやっていて、こう情報がオーバーフローしちゃって、その細野さんがその細野さんかみたいな、もうドヨーンとするようなこともガンガンに起こるようになってっていう、この世界をどう生きていけばいいのかねっていうね、まあステイフーリッシュでいけばいいのかっていうことなんだなっていうことを2011年10月に思っているんだなということですけどもね。まあそんなことよりグランツーリスモ5の話ですよね、結局は。
どこまで進んでますか最近は。
あのね、あのあれなんですわ、 A スペックあるじゃないですか、まあ、ここから一気にグランツーリスモ5の話を本当にするわけですけれども、あのいわゆる普通に、自分で車をブンブン、あの操縦してクリアしていくゲームの中のねモードがありましてですね、それの、ビギナー、何5段階あるうちの3段目プロフェッショナルモードみたいなところの今いろいろレースをやってるんですよ。でそこら辺になってくると、だいたいほら最初の頃って2周ぐらいしたらもう終わってちゃうじゃないですか。で短いコースだとまあ5周ぐらいするけど、長いコース10周ぐらいさせられるんですよ、その頃になると。もうね、結構ね耐久選手権みたいになってくるんですよ。ほんでトップを走っていて、よしもうちょっとでいけるっていう最終コーナーでミスして抜かれて負けるとか、そういうことが出てくるんだよ。本当にもうね10分ぐらいそれでずっとさ、結構もう緊張してというか、ガンやってさ、最後のコーナーでスピンしちゃって終わっちゃったみたいなね。なんていうの、その絶望感までリアルにしなくてもいいんじゃないのこのゲームって。だんだんね、そろそろねグランツーリスモが嫌いになり始めてたね。これまでは楽しくて仕方なかったんですけれどもね、そろそろなんか現実が見えてきましたよ。
まあ腕をこう磨いていこうとなってね、そろそろそういうとこに来るとやっぱりちょっとしたミスでもイライラしてくる時期ですよ ね。
あとそういう、ライセンスを取るっていうのがあって、この、このカーブを15秒以内にこう走り抜けろみたいなね、そういうミッションを、こう細かいミッションをやっていくっていうのがあって、それもライセンスが5つぐらいモードがあるんですけれども、それも今3つ目から4つ目ぐらいはやってるわけですけれども、
すごいですね。
だけどなんかいわゆるトロフィーが3つあって、金銀銅のトロフィーがあるんですよね。でだから10秒以内にクリアすれば金みたいな、11秒以内で銀みたいな、で12秒が銅みたいな。でも必死に頑張って銅ですよ。銀に行くことは稀になってきましてですね、これどうやったらそんなにタイムが詰められるのか。でもちゃんとそれってあれがあるのね、解説があるんですよね、上手い人 の、 デモンストレーションが見られるわけよ。一応そういうちゃんとこうチュートリアル的なもんがあって、だからこのぐらいのスピードでこうこのコーナーに入ってこのラインで抜けてみたいなのもそれで見えるんだけれども、それで同じことをやろうとしてるんですけれどもできないんですから、
あれ何回かプレイを重ねていくと、自分がプレイした過去のその残像みたいなの出るじゃないですか。
はいはい、ゴーストね。
あれがライバルになってきますよね。
そうそうそう。
あの時うまいこと言ってたのに、あれに追いつかへんみたいな、ね。
そうそうそうそう。あの、なんでその
コーン自分のゴーストというか、あれに追いついかへんことのその苛立ちみたいなね。あれは奇跡やったんかみたいな、ね。
そう。奇跡だったんですよ。だからもうさ、だから、あ、そのコーナーをなんでそんなに早く立ち上がれてんの俺みたいな。
ね、
後ろでブーンと駆け抜けていく、あの、自分の前のプレイを見てるわけですよ。見送ってるわけで。どうやったらそんなに行ったんだっけみたいな。ほんで、なんか、今日ですか、あの、ベッテルが、あの、F1 で優勝し、総合優勝したんで、なんか、それ記念みたいな感じですね、その、レッドブルなんとか、F1 マシーンみたいなのをみんなにプレゼントみたいなんで、うん、あの今アクセスしたらもらえるんですけれども、それはなんか架空の車なんですよね。で実際にあの架空でまあそうやって作ってみたらどうなるのかみたいなのやったら、ね、時速500キロぐらい出る車があの出来上がりましてですね、先ほどそれで走ってみたらですね、あの一速で200キロ近くまで行って、そうあのレースみたいに他の車と一緒に走ったんですけど、第一コーナーに入るまでに全部抜けましたね。初めてですね、あんなこと。すんごいわ。なんか早送りみたいなのも、世の中が。早すぎて。
うん。
なんで、ちょっと車用意して終わりました。無理っすわ、あれ。
なんかリッチレーサーみたいな感じですね。
うん。もうなんかだんだんリッチでいいやと思うよ。そろそろもう何も考えずにシャーって曲がりたいこれみたいな、うん、感じなんですけれども、
うん、
でもまあまあまああと当分は遊べるからいいですわ。あれあの費用対効果というかなっていうの、あの元は取ったっていう感じになりますよ、うん、本当に。11月になるとコールオブデューティーっていう例の FPS ですか。
はいはいはいはい。あれが新しいやつが出るんですか。
新しいやつが出るんですよ。11月17ぐらいかな、に。うん。そしたらもうあれ尽くしになりますね。寝ても覚めてもあれになりますね。もうなんかすごい、ツイッターでうまいことを言ってるっていうような話と、そんなにうまい話じゃないっていうリアクションがあったんですけども、あのゲームでさ、そのなんていうの、こう暴力的なゲームだとさ、人はあのそういうのをやってると暴力的になるからダメだ
って、あれね、
はいはい、いうやつとその恋愛ゲームでさ、あの恋愛ゲームをしてても全然実生活で恋愛できないからダメだっていう。それ矛盾だよみたいな話。綺麗にまとめてたんで、とてもうまく表現できなかったんですけど。でもそれは要するに、どっちとも、違う世界に、溺れすぎているっていうことが原因なので、一緒だみたいなね。あ、すごい水眼ですね、みたいな話をした。何を言おうとしたのかわかんないんだけど。40にもなってね。うちのカメさんにしみじみと言われてますよ。本当にそんぐらい運転してくれりゃ楽なのになみたいな。
そうです。あんま運転はしないんですか。
全然しないですね。そうですねって言いながらブーンってGTR 買ったんだみたいなことばっかりやってますよ。GTR 買ってすごい早くしてるんだ今みたいな。なあ、今回もほとんどですね、何のことやらみたいなお話で推移させていただいた馬乗りラジオでございますけれども、まあとにかくなんかね、そういう時期なんですよ、勘弁してください。今こういろいろこう内省しつつ、仕事が忙しくてもう仕事なんかしつつみたいな感じなんで、あんまりねなんか面白いネタないですね。まあ10月最後に浜松行って11月にエリック・クラプトン行きますんで、なんかエリック・クラプトンを見て、うん、どうなるのか、
うん、
あのエリック・クラプトンのライブの客層を見てみたくてね。
でも大体想像つきますけどね。
ロマンスグレーな感じなんですかね、やっぱね。うわぁ、怖え。俺、横浜アリーナのチケットが手に入ったんですけどもね、横浜アリーナって何万人のロマンスグレーなわけでしょ。すごい大集会ですよね、ちょっとね。客席見に行くんじゃないね。
というか、そんな客入るんやなっていうのがまず驚きですけどね。
すごいですよね。
割としょっちゅう来てるし。
ね。
で、そんな結構席が、ポツポツ空席が目立つ話は何年も前から聞いてたりはするんで。
うん。
そんな大きいところででもまだやれてんねやな、みたいなのがね。
でも、きっとあれになるんでしょうな。商売になるんでしょうね。まあどうなることやら、あれですよ、レイラーやるんですかね。
それやらへんかったら暴動でしょ。それやらへんかったらフラストレーション溜まってもしゃあないですよ。変えるに変えられないでしょ。アンコールで客電ついても誰も帰らないです。
まあ確かにそうっすよな。いやー、だって今回はそのスティーブ・インウッドと来るわけですよ、エリック・クラプトンね。
はいはい。
でブラインドフェイスっていう昔だからやってた時に、だから1969年あたりですよ、クラプトンと一緒にやってたね。
うん。
でもね、ブラインドフェイスとかみんな知らないと思うよな。
いや、俺も知らないですね。
ねえ、知らないです。だから、うん、多分スティーブ・インウッドで唯一、まあ唯一じゃないですけども、日本で知られていったらやっぱり86年のバック・イン・ザ・ハイ・ライフとか、あの辺じゃないのみたいな。バック・イン・ザ・ハイ・ラブとかなんかそういうやつですか。
結構じゃあ選曲的にはマニアックな感じになりそうな予感はするんですかね。
と思うんだけどね。俺もだけどさ、そんな、ブラインドフェイス全曲知ってますかって言われて、知らないですよ、そんな、みたいな感じなんで。単純にでも、バックインザハイライフはすごい聞いたので、なんか、そっちスティーブ・ウィンドが、そのバックインザハイライフのところから何曲やんだろうなっていう、すごい個人的な楽しみあるんだけどね。まあちょっと面白そうですよこれは。ちょっと面白そうですよこれは、という感じでございます。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ぼちぼちとやっていこうと思います、これからも。咳込むヨダさんでございますけど、ヨダさんは最後に何かございますでしょうか。
そうですね。ライブといえば、ビートニクスのが来ましたね、チケットが。
ああ、来た。
うん。
さすが。
プレミアムですからね。
すごいですよね。
なんか見たら、前から2列目ですよ。前から2列目のプレミアムシート、1万500円。
うわ、何ですかね、砂かぶりですかね、
ねえ、
鈴木圭一が投げるポカリスエットがかかるっていう感じですか。
かぶりつきで幸宏を見れるっていうのは、どんだけありがたいのかなって話ですけど。
まあね。とりあえず出た瞬間、ちょっと拝むでしょうね。手は合わせるでしょうね、心の中で。
2列目やとは思わなかったですけどね。
ああ、それはドキドキしますね。なんかね、噂なんですけどもね、クラプトン俺1列目らしいですよ。
もっとドキドキしますね。
すぐそばにね、クラプトンがいる、すぐそばといっても横浜アリーナなんで、かなり、あれはあるんですけれども。なんか、そんなに近くでスティーブ・ウィンウッド見る。
近すぎると、それはそれでなんかちょっとしんどいですよね、ライブってね。
まあ別にさ、ほら、パフュームとかだったら、それは前の方が盛り上がるのかもしれないですけどさ、 そんなおっさんをね、そんなまじまじとこう見た、あるいはなんかこう、ギタリストとかなんかそういう、なベーシストかとか、手とかの動きまで見るぜみたいな、そういう感じでもないのでね、この、あんまり前だからといってありがたいわけではない感みたいなのはありますよね。ね
なんか近すぎるとしんどいなっていう時もたまにあるんでね。
ね
うん、
まあ、それがどうなることやらですわな。いやいやいやいや。いやいやいや。まあ、そう
ですね。ライブってでも俺だけかもわかんないですけど、時々、見る、なんやろな、その、アーティストをこう見るのがしんどくなってきて、時々下向いたりするんですけどね、これ。
それも
下向いたり、天井ぼーっと見たりとか、ないですか。
ものすごくわかる。俺もそう。
あれ何なんですかね。
しんど
くなせっかく結構間近で折れたりとか、いいとこで見てたりしてる場所でもなんか、飽きてくるわけじゃないんですけど、時々一曲ぐらいずーっと下見てたりとかね。
あのね、なんかね、俺もね、だから意識的に全く違うことを考えたりするんですよ。
ああ、そうそうそう。そうなんですよ。そうね、全然全く関係のない。
うん、うん。
なんやろ、なんか、うん、食べ物のこと考え
て
たりとかね。
そうそうそう。そうそう、本当にそう、本当にそれ。その、全く、あれなんなんですかね。いや、ものすごい、だから、本当に自分我を忘れて入り込むっていうことがもうできないんですよね。
そうそうそうそう。なんかそうなんですよね。
で、なんかそうやってなんか全然違うことを考えて、次の曲の間ぐらいで、やべやべ、今コンサート来てんだよ俺、みたいなことになって戻ったりもするんですけれども。
そうなんですよ。
なる
ほど。下手したらね、時々あくび出る時もあるんですよ。
ああ、そう。いや、全く違うことを考えたりするって本当にある。
つまんないわけじゃないの
そうそうそうそうそうそう。なんかね、自分のその頭のフォーカスがね、キュイーンって違う方向に向くんですよね。
なんかずれる時がありますよね。
ありますね。そう。
これは年なんかな。
いや、年じゃない。俺は結構昔からそうですわ。
俺も考えたら昔から結構そんな癖癖があったような気がするなっていうのがね。
これは、ぜひ、ね、まあもう、1時間7分目の道路なんで聞いてる人何人いるか知らないですけど、わかんないですけども、同じって方実はいらっしゃるんじゃないかと思いますよ。
なんかね、そう、他のことに思いを馳せる瞬間だね。
ありますよね。本当ある。それはある。どんなに、やっぱり、その、いいライブだったとしても、ほとんど一回はあるなぁ。
そうなんですよ。
だから、なかったライブって本当数えるほどしかない。それについて来週ちょっと真剣に考えましょう。これはかなり確かにね、自分の中でも前々から本当に変だな俺って思ってたところなのよ。
あれはでも多分、あれかな、親が、死んだ時のその葬式の時でも全く他のこと考えたりっていうのがあって、それに近いのかな。
だから
ずーっと悲しいわけじゃないっていうの
がないですか。そうそうそうそう。なんかその、逃避じゃないんだけど、
やっぱ何食べよっかな、みたいな、とかね。
うまく言えるのに、やっぱりなんか心理的にこのままずーっとこれを、の状況でいくっていうのはあまりよろしくないよっていうことで、なんかしらこう、脳が勝手、そうそうそうそう、たまに違うこと考えなさいみたいなことの、こう、スイッチを入れるのかもしれないとは思うんだけどね。
はいはいはいはい。
まあ変ですよね、確かに。おかしいよね。
ねえ。
お前もなんか全然学生時代とかライブとか行くと、全然関係ない、レポート、来週のレポート何だったっけ、あれね、みたいな。ずずじゃじゃじゃーみたいなこと前でやってんのによ全然違うことか、なんか腕組んだりしてるんだよ変だよね。その謎について来週追ってみようと思います。
いや多分もう俺だけじゃないっていうのでちょっと安心しました、
俺も安心した。ぜひ俺もみたいなメール募集しております。
俺だけがすげえ集中力ない。
そうそうそうそうそうそうそう。
いやなんか性格なんかな
と、ね。そうそうそうそうそう、なんか自分のね、集中力のなさを疑う感じあってね。よかった。 というわけでまた来週お会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。